やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーロンサクスプレスリロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第122回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日はね、10月27日でオンエアが11月2日からになります。今回もね、ゲスト最初から呼んでおります。今回のゲストは女子ボクサーですね。今回のゲストは日本女子フライ級9位の蛭田瑞希選手です。よろしくお願いします。
お願いします、
今日初めましてですよね。
はい、
はい、僕も結構こういろいろボクシングモバイルでやらせてもらったりして、いろんな選手とこう知り合って、その流れでこう呼んだりするんですけども、蛭田選手はもう今日吉祥寺の駅で、あそこで多分初めまして、
はい
ね、でこのパターンは結構久しぶりで、あの蛭田選手も緊張してると思うんですけど、僕もまあまあ緊張してますはい、この番組は知ってました？
すいません、知らなかったです
あ、全然知らない。とりあえずジムから声かかって、はい、まあとりあえず行ってみようと、
はい
はい、僕の今は目の前でなんかこのエイリアンみたいな人形をこうカチャカチャカチャいや、いいんですよ、これを触ってないとちょっと落ち着かないってことですね、
は
い、
そうですね、
はいはいはい、蛭田選手はね、あのアマチュア45戦29勝13 RC 16敗でデビューとで、今月10月15日に日本フライ級2位の山川七重選手に判定勝ちしてデビュー戦を勝利したと。はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
この試合がね、僕ちょっとすごいいいなと思って、ね、ちょっとお話してみたいなと思ったんですけど、試合後は結構反省が多かったですよね。
そうですね、
うん、
反省の方が多かったですね。
うん、何が良くなったんですか？
なんかもっとこういう風に戦おうとか、
うん、
あと技術の面 を、うん、をもうちょっと見せたかったというか。
見せれたんじゃないですか？
いや、自分の中ではもうあれは技術じゃなくて力で戦ってしまったな
と。そ、そうなんですか？
いうか、なんか、うん、あっちがあっちの選手がこう、うん、結構私にボクシングさせるなみたいな指示だったんですよ。
なるほどなるほど。
で、だから力で来てたと思うんですよ。
はいはい。
あの話によるとすごいパンチがある選手だっていう風に、はいはいはい、ですごいファイターでタフな選手、
うんうんうんうん、
でだからそのパンチに自信があるんだったらゴリゴリ来るだろうなとは思ってたんですけど、うんうんうん、それを自分が技術でこう圧倒したいなって思ってたんですけど、うん、やっぱり相手も強かったですし、うんうんうん、その自分も力んじゃって、
はい、あ、力んだんですか？
でもずっとグーって力が入った状態で戦ってしまったので、
はいはいはい、
もう技術あんまり出せず力で勝負したって感じですね。自分
これど技術って具体的にどういうのを見せたかったんですか？もう
ちょっと自分の距離感で、うんうん、いい距離感で戦って、うん、私はジャブがこう自分の中で好きなので、うんうん、こうジャブをもうちょっと当てて常に自分の距離で相手をコントロールして、うん、打たれるんじゃなくて打たせるような、
打たれるんじゃなくて打たせるね。
そう、うんうんうん、あっちから攻めてくるんじゃなくって私がなんか仕掛けるから相手が仕方なく出してくるのをかわして合わせるとか、
う
ん、そういうイメージをしてやってきてたんですけど、まあ緊張してたこともあり、うん、久々の試合だったってのもあり、はいはいはい、あんなに見られることもなかったので。
確かに確かに。いきなりでも最初左ね。
そうです。
あれはちょっとやっぱ慌てたんですか？
いや、慌てましたね。よっぺーと思いましたよ
もう一回見返したら2発もらってんですよね、
あ
左を、
はい、うん、なんかカーンってなって、
うん、
な
ん
か最初はバックステップで避けるぞって思ってカーンって行ったんですよ、はいはい、何日も前からっていうかもう練習しながら絶対来るって思ってたから、
うんうん、
絶対最初はバックステップで避けますってトレーナーにも言ってた
言っちゃった
のに全く体反応してないじゃんと思って焦って、
うんうんうん、
焦ったんですけど、そっからもういけーってこう自分になっちゃって、
ああそうなん
ですか。それで力んじゃって
全然見えなかったですけど、そういう風に。
でもう力で
ねじ伏せちゃった感じ
で、力が入ってたって感じたのはやっぱりその次の日にほっぺた筋肉痛になったんですよ。
ほっぺたですか。
ここの食いしばりすぎて力みすぎて。
あ、なるほど、うん、
初めてでそれが。だから相当力んでたんだなってこう次の日にも実感したというか。
それ何、アマチュアの時はそこまで力むこと
なく、ほっぺが筋肉痛になったことはなかったです。
でも僕すごいなと思って、そのジャブがすごい硬そうに見えて、硬いんだろう、分かんない、受けたことないから分かんないですけどあとあの山川選手目切ったじゃないですか。
切りましたね。
女子の試合で切るっていうのはあんまり記憶ないなと思って。
らしいですね。
あ、やっぱ言われました。
なんか、はい、言われました。あ、私頭当たったと思って、いやでも当たってないよな、えってことはパンチって思いながら試合してます。
自分でもやっぱそうだった。
そう、どれか分かんなく
って、はいはいはいはい、はい、あとこう右をね、こう触覚のようにこう なんでなんかあれもなんかすごい、ね、あれは何ですか、こう距離感を探るっていう。
そうですね、うん、何なんですかね。なんか私右利きのサウスポーなんですよ、
はいはい、
だからまあ後ろの手、左手よりも前の手をこう使う方が得意ですし、うんうん、実際こう右をめっちゃ使って戦うので、うんうん、あれで相手をちょっとフェイントだったり、
はいはいはい、
その入れさせない動きだったり、
うん、
こう逆に打たせたりとかは、まあ、意識して練習はしてるんですけど、できてたかどうかは分からない
で、ね、でもそんな力んでるように見えなかったし、ね、こううまくやってるように見えましたけど、
で
初回ダウン奪って、
はい、
ね、そこでもまだ緊張してたんですか。
いや、なんか、うん、その倒した人、倒したことある人とかに、まあ、話とか聞くと、うん、なんか倒れる時のパンチ、相手がそのダウンになったりするパンチって意外と感覚なかったりするよって言われてたんですけど、はいはいはい、自分もあの時なんかそんな別に当たったっていうようなパンチ感覚はなくって、はい、で写真とか見るとなんかこう相手をすごいこう、
はいはい、
めっちゃ見てるような、うんうんうん、見下してるような写真が多いんですけど、私、
うん、
え今のでみたいな感じでちょっと止まっちゃってるんですよ、多分あの瞬間って。写真めっちゃなんかこう、
うん、
こう相手をめっちゃ見てるような、
はいはいはい、
え今のであえー、っていう、多分あの時そんな感覚で。
これやっぱりグローブ全然違うじゃないですか。
はい、
まあ、やっぱりプロとアマのグローブ違うけど、はい、やってみてといかがでした。
やっぱ距離感が少し違うのと、当たるけどもらっちゃう、この間をすり抜けてきちゃうから、はい、あとスピードもやっぱり速く感じるし、
あ、うんうんうん、でも山川選手もこう、ね、気合い入ってて、
ね、
気持ち強くて、ね、最後まで諦めずにこう出てきて、はい、やっぱ強い選手でしたよね。
そうですね、本当に強かったですね、うん、
まあ、これでデビュー戦をこう飾ったわけですけども、はい、これ、ね、たくさんね、いろいろこと聞きたいことあって、これ僕の今目の前にこうピンクの髪色のヒルタ選手が目の前にいるんですけど、
はい、
これピンクっていうのはもともとアマチュアじゃもちろんしなかったと思うんですけど、もともと小さい頃から好きだったんです。やってみたいな。
いや別に今も別にピンクが好きってわけじゃなくって、なんかこれ難しいんですよ、よく言われるんですけど、はいはい、ピンク好きなのって。
じゃあそれ言われますよ、こんだけピンクだと。別に
好きじゃないですって言ったらはってみんな。
いや好きじゃないですってことはないですよね。
いや嫌いじゃないんですけど、なんかなんかピンク大好きってわけじゃないです。
え、そうなんですか、
はい、
じゃ別の色でもいいってことですか。
いや髪はピンクで。
いやじゃあピンク好きじゃないですか。
好きなのかな
そうなんです。
好きなんですかねこれ。
なんでピンクにしようと思ったんですか。
いやなんか悩んでて、
はいはいはい、
自衛隊の時、
うん、
そのアマチュアの時はあの、まあ、染めれなかったので、
はいはいはい、
自由にで辞めたら、うん、絶対染めてやるっていうのは決めてたんですけど、
はいはい、
何色にしよう何色にしようで、なんか、
うん、
多分私あの肌が白くないので、
うん、
なんか寒色系は似合わないなっていうのを思ってて、うん、暖色系で、
うん、
でまあオレンジとか赤とか悩んだんですけど、うん、
ピンク
なんかピンクになってました
ピンクにしてくださいって、
はい、
あの美容室に行って。
そう
これでもこうしょっちゅうやらないといけないですもんね。
そうですね、
うん、
意外とこだわって りが強いので私は、はいはい、
じゃピンク好きじゃないですか
好きなのかない
やいや
でもピンクのものないんですよ
あでもないですよね髪が好きです
そうなんです
あっという間に前半戦終了でございます、はい、
全ての音はここから始まる始めはデモ作りからそして、oh, yeah.メジャーへの道はここから始まる www.artfields.net アートヒルズミュージック
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ今度はミニアルバムなんだってえ、7曲も入ってんの
ナナミ1アップ発売中みんな聴いてね
ネットに入って30年格闘家に蹴られて30年そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレートギダユーのお笑い音楽館よろしく聞いてくださいよろしくね
はいあっという間に後半戦ですけどもででもコスチュームもピンクですよね
ピンクでした
あれはどういうモチーフというか
とりあえず私がはとずっとピンクヘアであると思うんですけどこれから
ここ、ね、はい、はい、
なんかヒルタっていう感じが難しいんですよ、
うんうん、
読めないんですよみんな、
うんうんうん、
でもそのヒルタっていう感じが読めなくてもあのプロの女子のあのピンクの子いるじゃんで伝わるようにしたくってでまあそのデビュー戦だしみんなの中でこの印象をつけるためにはまあそのあんぐらい派手にピンクで行った方がいいんじゃないかっていうもう私の作戦というか
めちゃめちゃ考えてるじゃないですか
そうですよ考えてないよりちゃんと考えて
ますいや考えてねえなんつってないじゃないですか別にであのコスチューム もそうなんだけど、
はい、
最初なんかこう白で被って
マント
はいはいあれも作戦というか
考え作戦というか私いかついのがあまり好きじゃないというか、
うんうんうん、
似合わないのんですけど
いかついっていうの
なんか男子のプロボクサーとかみんなガウン着てこう結構みんなオラオラじゃないですか
それ男子だからじゃないですか
で女子も結構どっちかって言ったらそっち寄りの人が多いんですよガウンかっこいい系に寄せてってる
なるほどなるほど、
うん、でも私はオラオラできないんですよこういうこうオラみたいな顔ができないし
いや今できなかったですね
できないし、うん、ちょっと練習しても無理だったし
練習したんですね、うん、
でも無理だしどっちかって言ったらニコニコ笑ってる方が多いので、
はいはいはいはい
なんかどっちかって言ったら可愛い系の方がいいなと思って、うんうんうん、ガウンじゃなくてマントにしてくださいって言って
であれをこう作ってオーダーして
でフードも、
うんうん、
なんか絶対入場の時私緊張しちゃうから守られてる感じが欲しいから、うん、可愛くフードつけてくださいって
言
って、
はいはいはいはい、でヒルター水木バーって言ってたいやあのバーはもう練習みたいな、
まあ、練習しまし
たねしたんですねやっぱり、うん、
でその私のトレーナー加藤トレーナーとどのタイミングでパンってするかっていうイメージイメトレをして試合前にも
まさか誰かにかヒルター水木って言ってみたらそれはしてない
それはしてない
じゃあ本番に強いですねもうヒルター水木でバっていい感じで取れ
てめっちゃ綺麗に行きました
その後加藤さんこうやってこっち拾ってましたけど
そうすごい急いで拾ってくれたんです
いやでもすごい、
はい、やりたい放題でした
まあでもそうですねデビュー戦でやりたい放題って言ったらあれですけどこうアピールできたんじゃないですか、
はい、
最後のあれなんですか爆中
はお父さんとやるって約束してて
もともとできたんですよでもうできないと、はい、そうですよね、うん、
できてで女子でやってる人いないじゃないですか。だから男子とかでもあんまりいないけど、まあ、他の格闘技とかだとやってるし、
はいはいはい、
かっこいいじゃないですか、
はいはい、
でお父さんにと約束してて、
うん、
でまさかインタビューあると思わなくて
あ、はいはいはい、
タイミングを逃してしまったけど、はいはい、まあなんかせっかくだったらちょっとやっとこうと思ってやって、うん、あれも加藤さんもちょっとよいや危ねえみたいな避けながらだ
、じゃあこれからも勝ったらあれを毎回やっていく
そうですね勝てばあれが見えるっていう風に
すごい
やっていこうかない
ろんなこう自分のあれを考えてるんです
よそうですね
それがあれですかこのボクシングに革命を起こすっていうその言葉も結構僕刺さったんですけど、うん、世界チャンピオンになるっていう人はたくさんいるけど 革命を起こすって言った人はあんまり聞いたことないなっていう。どういうことをしてきたんですか。
どういうことを、やっぱりその、うん、見ても目でも楽しめるし、うん、その試合だけじゃなくてその入場から退場するまで、うん、その全てをこう楽しんでもらえるような、うん、もう見てる人からしたら一つのイベントみたいな風に、その自分の試合見に来てもらった時に感じてもらえたら嬉しいなって思うのと、
うんうんうんうん、
そのボクシング以外でもボクシングだけじゃなくってそのやっぱ自分は他の一般の方よりも、
うんうんうん、
トレーニングだったり、うん、こういろいろ食事の面を気をつけていたり減量があるから、うん、やっぱ知識は豊富だと思うし経験も豊富だと思うので、そういうのをどんどん必要な人にこの共有していけたりもできたらいいなっていうのと、まあ、
TikTok やってるんですよね。
やってます、
まあ、もう主にそういうトレーニングみたいな、
いやだけじゃなくて、うん、やっぱもうなんかそのプロボクサーとしての私ももちろん知っていただきたいし、でもそのボクシングだけじゃなくてこの蛭田瑞希っていうものをみんなに知っていただきたいって思いますし、はいはいはい、
あのハンドボールでいるじゃないですか、
あレミタン、
はいはいはい、でそっちで有名になって、うんうんうん、こうハンドボールで、なんかすごい注目される、
そうですそうです、
イメージ的にはあんな感じ
ですか。そうですね、うまくいけばいい、そういう感じでいってほしいなとは思いますけど、
僕 TikTok やってないんですけど、まあそういう感じでこうどんどん広まってね、うん、ちょっと見たいなと思いましたもん。今
誰がどこで見てるかわからないし、
いや本当にそうですよね、うんうんうん、
まあこれでいっぱい人口も増えて、うん、その競技人口も増えて、
あの女子ボクシング
の、そうです、
はいはいはいはい、
うん、もっともっとこう有名になってその、うん、ボクシングが、
うんうん、
でやっぱアマチュアだと入江選手が、
はい、
頑張ってるので、
うん、
プロだったらプロは私が頑張ろうって、
うんうん、
負けてられないなと思って、
うんうんうんうん、
頑張ろうって感じです。
その今日ちょうど今話に出たから、
はい、
あれですけども、まあオリンピックの最後のそのど勝った方が行くっていう試合ですよね、
はい、
で入江選手と蛭田選手がやって、
はい、
一本ずつ、
はい、
で、まあ、その試合はこう後で動画で見たんですけど、はい、で惜しくもちょっといけなかったってことですもんね、
はいはい、
それはでも前のね会見でも言ったけど、やっぱすごい辛かったって、まあ、それ辛いですもんね、
辛いですね、
辛かったですよね、はい、それね、そのテレビとかも全然見なかったって、
見れなかったですね、
それは見れないですよね、
でも見れない自分もすごい嫌だったし、
うん、はいはいはい、うんうん、
なんかもう全て嫌で、
その時はもうなんすか家に引きこもってるみたいな、
いやバイトとかも行ってましたし、
はいはいはい、
でもどこに行っても、え、蛭田さんってアマチュアだったよね、この選手知ってるのとか、
え、
うん、昨日のボクシング見たとか、
うん、
みんな私が最後まで競ったことを知らないんですよ。やっぱりこれが勝ちと負けるの差、
うん、
だったし、それを痛感できたから、その入江さんのおかげで今はありがたい経験だって思えるんですけど、その時はもうバイト行かないといけないけど行くのもしんどいし、そうやって言われるから、え、オリンピック出ないのとか
ですよね
ちょっとそれでしんどかったんですけど、
いや
今は本当にそういう経験できるのも入江さんのおかげだと思ってるし、また一つ成長できたから、
周りはそっか知らない、
そうだから、それが本当に一回負けるとこの一回勝つってその重みをこう知れた経験だったなっていう、
どういう存在なんですか、その入江さんがこうね、この間見に、一番前で見に来た、
そうなんですよ、
あれ知ってたんですか。
はい、来てくれるっていうのは知ってたんですけど、
それはそれで
プレッシャー、めっちゃ近いと思って
プレッシャーじゃなかったですか。
いや、まあでもそんなにプレッシャーには感じなかったんですけど、その入江選手がいることに関して、でも負けれないなっていうのはやっぱりプラスアルファで、やっぱ自分の中ではありましたし、いい試合したいなっていうのはやっぱり思ってました。
もうライバルって感じ。
いや、
もう、
まあ、まあライバルっちゃライバルですけど、うん、もうなんか自分も違う世界に来たので、
はいはい、あ、そのアマチュア時代ですよ。
あ、アマチュア時代、まあライバルはライバルでしたね。
もう全然喋んないとこ、そんなこと。
いや、そもそも私が階級を変えて入江選手と同じ階級にしたので、
それ
もとも
と下の階級だったんです
か。フライ級でした。
うんうんうん、
で、だから突如ライバルになっちゃって。
あ、 それまで戦うことなかったんですか？
そうですね。
それすいません、知識不足で。なんで階級上げたんですか？
フライ級でもう私全日本取ってるんですけど、なんかその後もあまり海外の試合とか出れなくって、
あ、
で、まあ、フライ級は層が厚かったですし、
なるほど、
いつもその海外の試合にフライ級で出る選手とかも決まってきてたので、
うん、なるほど。それでじゃあフェザーでちょっと
これだったらどうしてもオリンピックに出たかったから、少しでも可能性があるフェザー級に、
なるほど、
階級上げて挑戦してみようと思って、
うん
うん、で全日本出て、
で一番最後の最後ですもんね、
全日本取って、その後入江さんと選考会ってなって、
あ、そうなんだ、から全日本で一番なってですもんね。
そうですね、でそれは入江選手は出てなかったんですよ。
なるほど。
その後の選考会を、
うん、
で、まあ、入江さんとやらせてもらって、
うんうん、
っていう感じですね。
じゃあむちゃくちゃ刺激なる存在だし、
そうですね、
プロでまずは世界チャンピオンですよね
はい、
ならないことにはってことですよね。
そう、
でもそっから先ですよね、今のこの話を聞いてると、
うん、
ですよね、
はい、
世界チャンピオンになったが、まあ言ってましたよね、その夢じゃなくて目標だっていう
目標、
うんうん、
やりたいことも、ここを取ってから
たくさんある、
たくさんあるし、
それはまだ言えない感じですね。
いや別に言ってもいいんですけど
いやなんか危ないこと言いそうだから
怖い。いや大丈夫ですよ。
本当ですか？
はい、そんな悪いことしようと
か思ってない。悪いことはないですけど、うん、
なんか私はそのボクシングを通じて、うん、ボクシングを生かして人を幸せにしたいし自分も幸せにしたいっていうのはずっと目標で、
はいはい、
で世の中にはやっぱり困ってる人もいっぱいいるし、はいはい、で私は特に女性と子供に焦点を当ててやりたいなって思うことがいっぱいあって、
うん、
その健康とか、
うん、
そう女性が健康になる、なれるようにこうボクシングとか自分がやってきたことを生かしてこう幸せにしたいなっていうのと、あと子供の体づくりだったり、あと、
うん、
なんか子供をこの私のボクシングを使って幸せにしたいなっていうのが。
それいつから思ったんですか？
それはこのアマチュアやめようかなって考えた時に、じゃあプロに行って私は満足するかなとか、プロに行って何になるのってこう問いかけた時に、なんかこうボクシングを使ってやりたいことがあるんだったらプロに行ってしっかりと自分も実績を残してやりたいことをやればいいんじゃないかっていう風になって、
こうすごい戻るんですけど、
はい、
そもそもなんでボクシング始めようと思ったんですか？
なんでか忘れちゃったんですよ。めっちゃ聞かれるんですけど。
あ、だって気になりますよ。
そう、でも私も気になるんですよ。
いやヒルタさん知らなかったらみんな誰も知らないですけど。
誰も知らないんですよ。
いつ始めたんですか？
高校で始めて。
高校1年？ボクシング部あったんですか？
ありました。
あったの。
でも女子いなかったし、その私の高校なんかムエタイみたいな、なんか外にリングがあったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、でもボクシングも知らないし、それが普通だと思ってて、
うん、それ前まで何やってたんですか？
なんか普通にダンスとかバスケとか、
うん、ですよね、
はい、
まあ、女性がやるスポーツだったり、
まあ、ダンス、格闘技全くやってない。
やってなかったんですか？それがいきなり、え、誰かに誘われたとかじゃなく
ないです、
ね、え、
頭おかしいですよね。
いや頭おかしいとは言うけど
いや、なんでだろう、なんでだったんだろう。
女子部員がいるとかやったら分かるんですけど。
いや、いなかったです。
好きな人がいたとか。
いなかったです。
ああ、いないよあ、そうなんですか、
うん、
その時じゃあ、高校の時も試合はあったわけですね。
ありました。
はいはいはい。でこう勝っていって。
いや全然、
え、
もうあれですよ、負け越してましたから戦績も。
高校の時ですか？
はい。
え、そうなんですか？うんうんうん。
なんか2勝3敗とか。
はいはいはい。
ほんまにそれレベルで。
でもそれじゃあ高校卒業して辞めようとかなんなかったですか？
辞めたかったけど、
うん、
先生怖くて辞めるって言えなくて
うん、うん、
でなんかボクシングやるってなって
うんうんうん、うん、
でまあ大学行ってやるか、その自衛隊行ってやるか。
なるほど。それでこう行ってだんだん才能が開花してって、
うん、開花したのかな、才能あるのかなって感じなんです。
いやーかでもオリンピックで最終全日本取るんだからあるんじゃないですか。
あ、そうなんですかね、
うんと思うんですけど うん、で途中からじゃあオリンピック目指そうって。
そうですね、うん、本当にみんなオリンピック出たいとかで多分自衛隊とか行くんですけど、うんうんうん、私の場合そうじゃなかったので、うんうんうん、入って何年かして、うんうん、本当に目指そうっていう風に
途中で、
はい、
でもレベルもすごい高いんですよね。
高いです、
うん、
もう高すぎて最初は来る場所間違えたと思いましたし、その自衛隊入った時も、
あ、
人がスパーリングしてるのとか女子同士が試合してるのを見てみんな強すぎって思って見てたし、
そっからなんで伸びたと思うんですか。
やっぱそのいいコーチとの出会いだったり、
うんうんうん、
やっぱそのそれで自分がちょっと頑張れるようになって、うん、目標ができて、でちょっと手が届きそうだなって思った時にやっぱ自分の中で勝ちたいって気持ちがやっと生まれてきて、
さっきも話したんですけど、その蛭田選手があの試合前の取材で、
はい、
アマチュアで頑張ってきた技術がとプロので、あの今したことを融合させたいっていう話をしてて、そのアマチュアで頑張ってきたって言葉が僕すごい刺さったんですよね。うん。だろう、こう、私すごいプライドありますみたいな感じじゃなく、だけど、アマチュアでも、なんか、なんだろう、やってきまし、頑張ってきましたよっていう、その、ね、まあ、一緒の言葉なんだけど、うん、その言葉がね、なんか、あ、なんかいいなって思ったんですよね。
なんか、うんうん、本当に私はトップアマって言ってもらいますけど、本当に自分なんかそういう風に注目されたこと今までなかったですし、自分でもそのトップアマって言っていいのかわからないですけど、うん、でもやっぱり頑張ってきたのは頑張ってきたと思ってますし、うんね、うんうん、なんか女子のプロの世界でに入って、でいきなりランキングに入ったり、女子は少ないから、うんうんうん、いきなり2位の選手とデビュー戦からやらせてもらえたり、でもしかしたらもうすぐタイトルマッチができるかもしれないような位置にいて、
うん、
でなんか女子は簡単でいいな、楽でいいなとか、なんかそんなデビュー戦から派手にやってとか、デビュー戦から注目してもらえてとか、まあ、そういう風に思ってる人もいっぱいいると思ったから、でも、
そうそう、
でも、うん、それでも私はみんなは知らないと思うし、知らなくてもいいけど、いっぱい苦しんできたし、辛い思いもしてきたし、もがいてきたんだよっていうのを少し込めて、
それが頑張ってきたり主役されるわけですね。
はい、少し分かっていただけたら嬉しいなぐらいだった
んです。いや、分かる分かるんじゃないですか。
はい、
もうこれから期待ですね。
はい。
え、どれぐらいで例えばじゃあ世界チャンピオンになりたいなとかあるんですか。
なんかみんな最速でとか言うけど、
はいはいはい、
私は別に最速とかどうでもよくて、実は記者の方とかも結構最速で考えてますとか言わせ
ようとする。いや、それはやっぱほら数字ってやっぱだって注目されるじゃないですか。だからやっぱ気になるところなんですか。
なんか、
そうじゃない、
正直何どれが最速かあんま分かってないし、
そのタイミングが合えばって感じ。
そうですね、うん、最速なら最速でいいし、最速じゃないなら最速じゃなくていいし、まあいっぱい試合したいなってで、それよりも思う、
いっぱい試合したい、うん、それなんでいっぱい試合したいなと思って、
やっぱ自分が戦ってる姿とか、その自分の試合を見ていろんな人にこうやっぱりパワーを与えたいし、
うんうん、
感謝の気持ちとかも、そのやっぱ自分が試合してる姿が一番伝えれると思うから、うん、伝えたいなって思います。
すごいですね。今日初めて喋ったんですけど、
あれでしょ、見た目とのギャップがあるから、
はい、いや そんなことも
得してますね、私。
ああ、なるほど。得して
見た目でちょっとやばい人かなって思われるから、絶対得してると思います、ま
あ、ちょっとだけあったんですけど、でもその会見で見て、
はい、
お話してみたいなと思ったんで、
あ、はい、ありがとうございます、まあ、
ね、作戦は成功っていう
大成功
ことですね。じゃあ、はい、時間もねあんまりちょっと少なくなってきたんで、これ聞いてるねリスナーの人にこうなんかこう、
はい、
メッセージというか、
はい、
今後こういうのを見せていきたいみたいなの
をもう一回お願いします。
はい、
これから試合でもっと自分の力を出せるように、もう死ぬ気で練習頑張っていきますし、うん、見に来て楽しいって絶対思わせるような試合をするので、たくさん応援していただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。 途中から緊張しなくなったんじゃないですか。
そうですね、
あのエイリアン触らなくなりましたよ途中からもう完全にエイリアン
これ見せれないのが残念、
残念、すごい可愛いですけどねあのベロンってなってなかったはい、ありがとうございます、ゲストの蛭田瑞希選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
やがやがやがやがよラーガ。
はい、 RSC プロダクションのお知らせです。11月に入り、皆様いかがお過ごしでしょうか。 RSC オンラインショップでは、冬を過ごすアウターやジャケット、スウェットパーカーなどかっこいい秋物が続々と入荷しております。東京水道橋店は毎週土日限定でオープン。オンラインショップは年中無休。詳しくは RAC ボクシングで検索してください。ぜひチェックよろしくお願いします。というわけでね、今日ね、初めて蛭田選手と喋ったんですけどね、むちゃくちゃ面白かったですね。ね、2戦目3戦目、これからもね、ちょっとね、注目していきたいし、注目してもらえたらと思います。お時間です。さようなら。